ご機嫌いかがでしょうか。ジゼル姉さんと申します。ポッドキャストでは星野ジゼルと名乗っております。ジゼルのもう一つの番組、嘘つきは大人のたしなみ、では高田ニコラスドンジさんとご一緒させていただいて、大人の教養トークをお送りしておりますが、最新のトークではゴールデンウィーク中の皆様に送る癒しのオリジナルストーリーを2編作ってみました。最初にお届けした物語は途中で一旦エンディングを迎えておりますが、実は続きがございます。こちらのキャストではフルバージョンでお届けしたいと思います。お楽しみいただけると嬉しいです。帰省列車。満員の新幹線、私は連休の初日、実家に帰るところだった。窓際の席でぼんやりと外を眺めていると、通路側に座っていた男性が、すみません、席を代わってもらえませんか、どうにも足が痛くて、と声をかけてきた。私は心よく席を代わった。でも彼が窓際に移動した瞬間から違和感があった。窓には男性の姿が映っていなかったのだ。不安になってそっと横を覗き見るが、男性は普通に座っている。でも確かに窓ガラスには映っていない。心臓が早金のように打ち始めた時、男性が口を開いた。実はね、私先週の帰省列車で事故に遭ってしまってね、それでまだ家族に会えていなくて。私は凍りついた。新聞で読んだその事故、生存者は一人もいなかったはずだ。そして男性は続けた。皆さん、私と同じように家族に会いたくて。その時気がついた。車内の乗客たち誰一人として窓に影が映ってないこと。ゴーという車輪の音だけが異様に響く車内。案内放送が静かに流れる。まもなく終着駅に到着いたします。私は慌てて携帯を確認した。画面に表示されていたのは1週間前の日付。私もあの事故の列車に乗っていたことをそこで思い出した。次は終点、よもつ平坂に到着いたします。ご乗車中のお客様はこの駅でお降りください。またこの駅でのお乗り換えはございません。
The next and final stop will be Yomotsu-Hirasaka, the gateway to the underworld. All souls must depart at this station. Please be advised that there is no return journey from this point.
Yomotsu-Hirasaka. その駅名を聞いた瞬間、私は目を閉じた。そうか、私も死んでいたのか。家族に会えないまま、あの世に行くのか。列車がゆっくりと停車する。降りてゆく乗客たちに混ざって私も立ち上がった。その時誰かが私の手をつかんだ。振り返るとさっきの男性が悲しそうな顔で言う。あなたは違う。窓に映っているでしょ。ほら。と気づいて窓を見ると、確かに私の姿だけがくっきりと映っていた。私たちは生きている人まで巻き込みたくないのです。助かった命をどうか大切にしてください。片足を引きずりながら男性の声が遠くなっていく。吐き気とひどい頭痛の中、やっと目を開けると私は病院のベッドにいた。奇跡だと 医者が言っているのが聞こえた。私は列車事故の唯一の生き残りとなった。それから月日が経ち、私は再び帰省列車に乗ることになった。私は今でも窓に映る乗客の姿をそっと確認してしまう。あの病院で見た夢はあまりにもリアルで、一日たりとも忘れることなどできなかったからだ。ふと気がつくと、小さな女の子が不思議そうに私を見ていた。お姉さん、どうして窓ばかり見ているの？私は微笑んで答えた。ちょっとした習慣よ。その子の手を握っていた母親が謝るように言う。すみません、娘がお邪魔してしまって。その時、私は息を呑んだ。二人の後ろには見知った人物が笑顔をたたえて立っていたのだった。ああ、そうか。やっとご家族に会えたのだな。よかったですね、と心の中で彼に話しかけた。今日は8月13日、迎え盆。礼をお迎えする日。この列車の中にも家族との往生を喜んでいる多くの魂がいるのだと気づいた。そしてこの人が病院で私を黄泉の国に行かないよう押しとどめてくれたのだった。ふと思い出して、事故で損傷したであろう足のあたりに目をやった。彼は大丈夫ですよ、とでも言うように小さくうなずき、影のように半透明になった自分の太もものあたりをポンポンと軽く叩いた。そっか、もう何の痛みも感じないのか。車内アナウンスが流れ始める。
まもなく終点東京です。中央線、山手線、山手線、東北高
崎。私は深く息を吸い込んだ。予定時刻通り終着駅に向かって列車はスピードを落とし、ゆっくりとホームに美しい流線形の車体を滑り込ませて。
ありがとうございました。